三原市議会だより。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和3年2021年11月1日、ボリューム66、三原市社会福祉協議会政策。公示、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和3年2021年11月1日、ボリューム66、写真説明、紅葉の三月八幡宮の様子です。写真説明終わり。写真提供。秋の三月八幡宮。清正健一さん。市議会だよりはデジタルウェブブックで閲覧できます。三原市議会ホームページ。http://www.city.mihara.hiroshima.jp/citi/gikai/shigikai/shigikai-dayori.html QR コードが表記してあります。表紙終わり。今号の目次。内容。補正予算審議2ページ。決算審議3ページ。本会議を YouTube で配信開始3ページ。市政を問う13人の議員が一般質問4ページから、水道事業他について議員全員協議会11ページ、常任委員会報告12ページから、議決結果賛否結果の一覧14ページ、政務活動費の書類をホームページで公開15ページ、次回定例会の予定、15ページ。我が町に望む夢、糸崎小学校、三原小学校、16ページ。目次終わり。第5回臨時会。7月15日に臨時会が開催され、一般会計補正予算、第5号、ほか、二議案を審議しました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。一般会計補正予算、第5号は、平成30年7月豪雨災害の被災者へ義援金の再配分を行うため、3446万5000円を追加するもの。また、一般会計補正予算第6号では、7月の豪雨災害により被災した農林業用施設、公共土木施設を復旧するために、4億1000万円を追加するもの。問い、被害件数が実態と比べ少ないように思うが、今回の補正予算においては、被害件数をどのように把握し、復旧にかかる費用をどの程度賄うものなのか。答え、7月12日時点で把握している件数をもとに積算した。今後件数が増えていく可能性はあるが、今回は緊急対応が必要な案件であり、特に被害が大きなものについては、測量、設計を行った上で、国の災害査定を受ける予定。今後、河川等の復旧工事費用の予算を別途提案する予定である。問い。河川の波堤等に伴い、農地に入り込んだ土砂等の対応は自分で処理しないといけないのか。答え。 この場合は農地災害復旧事業に該当すれば、国の査定を受けて市で撤去する。ただし、権利者に一定の率で分担金がかかるが、その率は国の補助率によって変わるので、分担金がかかるが、その率は国の補助率により決まるので、詳細は今後説明していく。採決、議案2件について討論はなく、全員一致で原案通り可決した。第6回定例会。9月定例会は9月7日から24日までの18日間で開催し、一般会計補正予算ほか17議案、諮問1件、発議3件を審議し議決しました。また、6件の報告案件を受けました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。一般会計補正予算第7号では、本年の7月、8月の豪雨により被災した農地、農林業用施設や道路、河川などの復旧、また、平成30年及び令和2年の豪雨災害に関わる復旧費についても予算として計上するほか、計18億9867万円を追加するもの。ICT 化による保育所等の業務負担軽減について、問い、私立の保育所等のみにシステム導入経費が予算計上されているが、公立保育所等には予算が計上されていないのはなぜか。答え、公立保育所等については、市役所管理のサーバーとネットワークがつながっていることや、保護者への連絡システムが構築されているなど、すでに一定の ICT 化が図られている。ICT 化とは、情報通信技術を取り入れ活用すること。家庭用蓄電池システム等の補助について、問い、家庭用燃料電池システム及び家庭用蓄電池システムの設置に対する補助の申請件数と今後の見込みは、答え、家庭用燃料電池システムは、平成27年度から昨年度までで80件、本年度は6件。家庭用蓄電池システムは、本年度から補助を開始し、36件である。脱炭素社会に向けた機運が高まる中で、申請は今後も伸びていくと見込んでいる。問い、家庭用蓄電池システムの申請件数が増えている要因は、答え、本年度が補助開始の初年度であることに加え、太陽光発電システムが設置から10年を経過し、固定価格買取期間満了により、売電価格が下がる個人の設置者が、余剰電力を自家消費するために、家庭用蓄電池システムを設置するケースが増えている。問い、温室効果ガスの削減量をどの程度にするのかなど、明確な目標を定めた事業展開が必要ではないか。答え、脱炭素社会の実現には総合的な取り組みが必要であると考えている。国は2050年カーボンニュートラルという目標を掲げており、今後は国の方針等を基本としながら、本市としても具体的な事業展開を検討していきたい。災害復旧費について、問い、災害復旧は原型復旧が基本であるが、豪雨災害の頻発を勘案して、河川等の再度災害を防止するため、未整備区間の整備と復旧工事を一体的に行う方が効率的で市民の安心安全につながるのではないか。答え、 災害が多発する中で、財政的負担を少しでも軽減するため、国の補助を受けられる原型復旧での災害復旧事業を原則としている。しかし、長期的視点を取り入れるなど、個々の被災現場の状況に応じた事業の実施に努める。採決、議案3件について、討論はなく、全員一致で原案通り可決した。写真、家庭用蓄電池システム、写真終わり。決算特別委員会の概要。2、公営企業会計。9月21日に決算特別委員会が開催され、令和2年度三原市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、他1件の審査を行いました。議案の概要と質疑の抜粋。議第88号。下水道事業会計は、令和2年度から、地方公営企業法の財務規定を適用し、地方公営企業会計として運営している。事業の概況は、雨水対策事業として、浸水対策を中心に、環境整備、ポンプ場設備の整備及び更新等を実施し、また、汚水処理の未普及解消のため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、市町設置型の小型浄化槽事業を実施している。問い、一般の公共下水道については、汚水処理経費の回収率が高くなっているのに対し、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小型浄化槽事業の回収率が低くなっている。今後、回収率の低さをどのように改善していくのか。答え、事業によっては黒字や赤字があるが、事業全体で見ると黒字にすることができている。今後も各事業を一体的に捉え、事業全体で黒字化を目指し運営していく。議第89号。水道事業会計は安全安心な水を安定的に供給することを使命とし、独立採算の原則に基づき、限られた財源の中で事業運営に注力してきた。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による民間企業などの経済活動が停滞したことなどにより、使用水量が減少し、給水収益は前年度を 2.6% 下回った。また、老朽化した施設の更新や耐震化に多額の費用を要する状況にあり、健全で安定した事業経営の継続が求められている。問い、建設改良費の執行率が 48% と約半分にとどまった理由は何か。答え、本郷産業団地に関する工事が執行できなかったことや、次年度へ繰り越した工事があったこと、また入札不調や入札残が発生したことなどが主な要因である。採決、議案2件について、討論はなく、全員一致で可決及び認定した。写真、改修工事中の南ポンプ場。写真終わり。YouTube で議会映像、本会議の配信を始めました。令和3年9月定例会から、YouTube で本会議の映像をライブ配信。録画映像配信をしています。二次元コードを読み取っていただくと、YouTube へ移行し、視聴できます。視聴される際は、広島県三原市議会チャンネルの概要欄に記載している注意、免責事項をご確認ください。 YouTube 広島県三原市議会で検索。QR コードが表記してあります。3年9月定例会一般質問。市政を問う。定例会では9月9日、10日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。https://www.city.mihara.jp/site/gikai/ 三原市議会会議録検索。議会映像ライブラリー。三原市議会 YouTube。会議録公表は議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。QR コードが表記してあります。今月号から各議員の二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。朝平智春議員、大型工事入札制度について、問い、入札において1億円以上の解体工事は、市内業者が応札できない仕組みになっていることに問題性はないか問う。答え、本市では設計金額に応じて、確実に履行できる業者を選定するために格付けを行っている。解体工事については、市内業者に限り、審査会で施工能力があると判断されれば、入札参加を認め、受注機会の確保を努めていく。問い、大型事業については、分割発注や JV 方式、共同企業体、による発注はできないか。答え、原則分離分割発注を実施しており、大規模かつ難度の高い工事等については、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、JV 方式を採用する場合がある。その場合の構成員は、最低でも1社を市内業者としている。教職員の勤務時間管理等について、問い、学校教職員の入退勤の記録の把握に問題があるのではないか、本人以外が操作できるのではないか、答え、すべての小学校中学校の校長から聞き取りをしたところ、管理職は公務支援システムで確認や承認する機能は利用しているものの、編集機能を用いて内容の修正はしていないという事実を9月上旬に調査し確認した。問い、9月上旬ということは私が質問を出した後ということだ。問題は4月の新学期になってからがどうだったかということだ。答え、それは調査していない。公務支援システムの適切な取り扱いについて、本人が誤って記録することや、管理職が不適切な取り扱いをしないよう、指導、周知を徹底していく。問い、重量のある ICT 端末の持ち帰りは、子供たちには大きな負担になるのではないか。答え、学校への携行品については、すでに工夫例を通知しており、この度、再度、重さや量について、精査を行うよう各校に指示したところである。今後も、学校と情報を共有しながら、さらなる工夫や改善の例を示していく。写真、例、学校現場。 写真終わり。
田中裕樹議員、遊休公共施設等の利活用促進について、都い地所有の廃校となった旧校舎は17棟、体育館は16棟あるが、もっと活用の門戸を広げ、民間活用を進めるべきである。そのためには、条件を満たせば、減額譲渡、貸し付けを可能とする新たな条例を制定すべきと提言してきたが、その後の検討状況を問う。答え、未利用財産の処分は、財政負担の軽減を図り、地域課題の解決にもつながる。本年度内に財産処分に関する基本方針の策定と、減額譲渡、貸付条例の制定を行う予定にしている。問い、条例を活用し、民間事業者を呼び込むためには、関連部署の連携が必要であり、現在の縦割り行政では難しい。横断的な遊休公共施設活用プロジェクトを立ち上げてはどうか。答え、まずは基本方針及び条例を定め、それぞれの役割を担う部署と連携して活用促進を図りたい。問い、詐欺セミナーセンターの利活用促進も考えるべきである。制約の多い青年の家から多目的に活用ができ、現代のニーズに合うサービスが提供できる施設に用途変更をすべきではないか。答え、公共施設類型別実施計画の実施方針で、観光や地域振興に重点を置く施設として、全庁的な検討を行う予定、用途変更を含め議論していく。空き家を活用した移住者の受け入れについて、問い、本市への移住者数はどのような状況か。答え、市の窓口を通じた移住者は、平成28年度が実世帯16人だったが、年々増加し、令和2年度は35世帯89人まで増えた。問い、空き家バンクを活用した移住率は年々低下している。中山間地域の登録件数が極めて少ないが、対策をしているのか。答え、3年度から中山間地域を対象に、課税整理補助率を2分の1から3分の2に、上限5万円を20万円に拡充した。今後、不動産事業者との連携も研究していく。問い、町内会に空き家解消の仲介役を担ってもらうために、成果報酬制度を取り入れてはどうか。答え、まずは地域と行政が共同した取り組みの仕組みが整い、実績を検証した上で検討したい。写真、詐欺セミナーセンター、写真終わり。写真一議員、木原地域の未来ビジョンについて、問い、木原地域の多角的な魅力向上のために、問い1、空き家、旧柑橘試験場の活用。答え、現在、本市として様々な移住支援策に取り組んでいる。地元地域と連携して進めていきたい。旧柑橘試験場跡地は県の所有であり、関係機関に対し有効活用を働きかけていく。問い2、農産物生産者への支援。答え、分け木生産者に対し、生産体制維持、販路拡大支援を行っていく。問い3、市道、木原町23号線の道路改良工事の進捗状況と、救急隊の到着時間。答え、着手時期の調整を行っている。早期の着手、完成を目指していきたい。一番遠い福知地区で平均15分。救急搬送体制も 地域の実情に合わせて工夫しながら取り組んでいきたい。問4、移動販売車の利用促進について問う。答え、すでに木原地域も巡回が始まっている。巡回エリアの拡大は運営事業者との調整で可能な限り行われるものと認識している。公園の滑り台の改良について、問い、市内の公園に、はしごや階段がない滑り台が約20箇所ある。問い1、選定理由を問う。答え、この滑り台には、子供の興味や関心を引く、形の不思議さや一般的なものとは違った、登ることに挑戦し、達成する楽しさ、遊び方を自由に考えることで発想力を育む、といった効用、制作者の意図がある。また、材質が樹脂系であることから、安全面も考慮して選定した。各町内会の理解を得て設置した。問い2、幼児は階段がないと上まで登れないので、階段が欲しいという要望がある。改造して階段を付け足してはどうか。答え、改造や階段付け足しは強度や構造上難しい。問い、はしごや階段がついている滑り台を併設してはどうか。答え、併設は難しいが、滑り台が老朽化した際には、更新計画に基づき、地元地域の要望を聞きながら、幅広い年齢層の利用を考慮しながら更新していきたい。この他の質問事項、帯状疱疹ワクチンの費用助成について、写真、階段のない滑り台、写真終わり。木谷達治議員、三原市公共施設等総合管理計画について、問い、平成28年3月に策定し、5年経過したが、計画の進捗状況はどうか。とりわけ、廃校となった小学校の跡地活用の状況はどうか問う。答え、本計画は30年間で公共施設の延べ床面積を 35% 減、約17万5000平方メートル削減する目標であり、今年度末では老人大学の解体等により 2.2% 減、約1万1000平方メートル削減となる見込みである。また、廃校となった17の小学校は、公共利用が7棟、民間利用が2棟、地元利用が3棟、残り5棟が未利用である。問い、利活用されていない施設は、単に解体するのでなく、地元出身の起業家や事業家の方に積極的なプロモーションを実施してはどうか問う。答え、未利用財産の活用促進について、財産処分に関する基本方針や民間事業者に対する減額譲渡や貸し付けを可能とする条例の制定を予定している。また、地域との関わりやプロモーションの取り組みは今後事例を含め検討していく。マイナンバーカードの普及について、問い、平成28年1月からマイナンバーカードの交付がスタートした。国では令和4年度末までにはほぼすべての国民がマイナンバーカードを取得すると目標を掲げているが、現在の交付件数はどのような状況か。また、今後普及促進にどのように取り組んでいくのか問う。答え、本年8月1日現在、マイナンバーカード交付率は全国平均で 36%、本市は 37.6% で、枚数にして34,567枚である。本年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用の本格稼働、令和4年度中にマイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載、 令和6年度末までには、マイナンバーカードと自動車運転免許証との一体化が計画されており、今まで以上に利便性が高まり、マイナンバーカードを持つ必要性を多くの方に実感していただけるものと考えている。また、カードを所持していること自体では、個人情報の漏洩には直結しないことなど、丁寧に広報していく。イラスト、メリットいっぱい、マイナンバーカード。イラスト終わり。寺田元子議員。市民運動を反映した水源保全条例の制定を。問い、本郷参拝処分場の建設差し止め仮処分が広島地裁で下され、現在建設はストップしている。参拝をめぐる市民運動を反映した水源保全条例が求められているが、見解を求める。答え、条例の対象を全地域と考えており、広く市民の皆さんから意見を聞きたいが、市が許認可権を有したり、事業者に義務を課すことは難しく限界がある。問い、全国各地の条例には、排水の排出規制型と立地規制型の二通りあるが、本市には立地規制型の条例が必要ではないか。答え、立地を規制することによって事業者が市を訴えた場合には、相手側の主張が認められる可能性が高いと考えており、立地規制型の条例は難しい。問い、住民の皆さんが寝食を忘れて運動や司法に訴えており、市の条例は現在起きていることを教訓にすべきであり、排水に関する受動的な条例ではいけないのではないか。答え、条例には限界があり、その中で将来の生活環境保全や公衆衛生の向上につながる条例を目指したい。水道は今後も市単独で運営を。問い、本市は県の水道企業団設立準備協議会に参加しているが、企業団は水道の民営化への地ならしではないか。また、本市の水道は財政のやりくりで自前の経営を継続していくべきではないか。答え、水道施設の老朽化による更新は急務であり、企業団に入ればどのような効果があるかを検討するために、設立準備協議会に参加しているが、将来の民営化の議論は行っていない。問い、全国初の水道企業団になった香川県では、市町の議会で水道に関する問題を取り上げにくくなっているようだ。現在、三原の美味しい水は市民満足度が高く、また、水道の経営状態は今後も年4億円から5億円の純利益が出る見通しであり、市独自の経営を維持すべきでは。答え、老朽管の更新などが進む中で、資材や人材の確保が必要であり、企業団参加のメリットがあるか、単独でやっていくべきかをしっかり見極めて示したい。写真、美味しい三原の水を作っている西の浄水場。写真終わり。浦上舞議員、小規模崩壊地復旧事業について。問い、復旧支援の現状と課題、支援対象の拡充について市の見解を問う。答え、本事業は神河浦等の小規模な荒廃林地の復旧を目的とした県費補助事業である。採択条件は区域内に人家1戸以上と主要公共施設に被害を与える箇所、もしくは主要公共施設がない場合は、人家2戸以上で1箇所の事業費100万円以上であること、受益者負担は 15% 必要。令和3年6月末までの事業待ち件数は39件あり、 現在の採択条件の緩和は検討していないが、建設部で実施している休憩者地崩壊対策事業の対象とならない箇所について、本事業で対象となる場合もあるため、双方が連携を図り、災害発生直後の土砂、撤去等の応急対応や技術的アドバイスなど継続して取り組んでいく。通学路安全対策について、問い、千葉県での事故を受け、全国の公立小学校1万9000校の通学路を対象とした合同点検を行うとの発表があったが、危険箇所の対策について、本市はどのように取り組まれたか。また、通学の妨げとなる草木の茂りや街路樹への対応状況について問う。答え、事故を受け、市として通学路点検を強化することとし、今年度予定していた中学校区を拡大し、小学校区も合わせて実施することを決定した。小学校29箇所、中学校42箇所の点検を実施済み、今後の対応について検討し、可能なものから速やかに対策を行う。また、街路樹においても、通行の支障にならないよう、草刈りや剪定等を実施している。問い、市ホームページによると、平成31年度は、未就学児経路についての危険箇所の対策も行われたが、継続的に連携を図る予定があるか問う。答え、平成31年度に実施した未就学児経路への対応については、滋賀県大津市での事故を受け、緊急点検を実施した。車道と歩道の防護柵や転落防止柵を設置するなど、対策が必要とされた箇所については、工事を完了している。今後も道路パトロールを実施し、安全確保のための対策を講じていく。写真、裏山が崩れた民家。写真終わり。高重信夫議員。防災について。問い、自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守る組織であるが、組織のない地域は防災意識が高まらないのではないか。組織設立に向け本市の取り組みを問う。答え、設立をしてない町内会などを対象に、毎年アンケート調査を実施し、設立の意向を聞き取るとともに、助成金の交付制度を設けて、設立を推進している。問い、避難所にはテレビのないところが何箇所もあり、災害情報の入手が難しい。学校教育で使用している大型ディスプレイの利用や体育館での Wi-Fi の利用はできないか。答え、機材の運搬やセキュリティの問題があるため、教育委員会をはじめ関係者と協議する。問い、避難するときは非常持ち出し品を積み込んで車での避難を推奨すべきと考えるがどうか。答え、エコノミークラス症候群に注意が必要であるが、早めに安全な場所で行うのであれば分散避難の方法の一つになると考えている。問い、防災上の観点から、休憩者地の対策はどうしているのか。答え、土砂災害警戒区域等のうち、1900箇所が休憩者地であり、被災箇所や学校などの避難所等を優先して、休憩者地崩壊対策事業を実施している。問い、地震災害に備える上で、家具の固定、電気ブレーカー等に一定の補助はできないか。答え、自主防災組織が地域防災活動として設置する場合は、育成支援事業補助金の対象としている。県道55号、尾道三原線の安全対策について、問い、 中野町小学校の東から三原病院入り口付近までの約850メートルが未完成で、歩道もなく、通勤、通学時間などは交通量が多いため、大変危険な状態であり、その結果、交通事故も多く、渋滞も発生している。工事の進捗状況と本市の取り組みは。答え、主要地方道、尾道三原線は、国道2号を補完する重要な道路である。交通の円滑化及び歩行者の安全確保を目的として、今年度予算額1億3700万円にて工事を進めている。全区間の早期完成に向け、引き続き県に整備促進を要望する。写真、中野町下地区。防災訓練の様子。写真終わり。木村久人議員。消防団の処遇改善について。問い、国から出された消防団の処遇等に関する検討会。最終報告の5項目について、どう捉え、現状はどうか。問い1。消防団の現状と課題。答え、消防団は近年全国で多発する地震、台風、集中豪雨、大規模火災などが発生した際に、地域の安全安心を守る最も身近な存在であり、地域防災力の低下を防ぐためにも極めて重要なものである。本市においても、消防団員数は高齢化による後継者不足、サラリーマン化などにより減少傾向にあり、定数1369人のところ、実員1227人となっている。本市における20代以下の入団者数は、ここ10年間の平均が約12名で大きく変動もなく横ばいを示している。問い2、執務手当について。問い3、年額報酬について。問い4、消防団の運営に必要な経費について。問い5、市町村における対応について。答え、それらについて。執務手当の支給方法については、現在、分団を経由して、団員に支給する方法となっているが、国の最終報告に基づき、団員に対し直接支給する方法に改めるよう、消防団と協議を進める。問い、今後、条例改正を視野に入れるなど、処遇改善に向けた取り組みの見通しはあるか？答え、適切な処遇の改善は、団員の士気向上やその周辺の理解を得るためにも必要なものであると考えており、団員の意見も聞き取りしながら、他都市の状況を参考に研究を進め、必要に応じて条例改正を含めて取り組んでいく。意見、猛暑の中、冬用団服で出動しており、一層の処遇改善を要望する。写真、消防団広報警戒活動、写真終わり。金本明議員、市長のリーダーシップとトップセールスについて。問い1、新たに任命したデジタル化戦略官について。市長の責任で知識や人柄を広く知らしめることが、成果や効果につながるのではないか。答え、多くの市民や関係者に知ってもらうことは大切で、市長自身が先頭に立ち、取り組み発信する。問い2、本郷産業団地への企業誘致の取り組みは、2期、3期工事の進捗状況を問う。答え、2期工事分の一部は、大戸化学工業株式会社と立地協定済みであり、 引き続き協力に推進する。問い3、三原西消防署の移転の取り組みについて、計画敷地の東詰め角地のミンチを移転計画の中に入れるべきではなかったか。答え、公共用地内で整備する方針で、機能性、利便性も確保できている。問い4、本郷参拝処分場への対応について、予定の水源保全条例の考えは。答え、上位法を超えるのは難しく、効力には限界がある。生活環境保全に資する条例となるよう検討する。問い5、水道事業の広域連携について、当初計画で県内21市町のうち、給水人口率 78% を占める広島市ほか5市町が不参加の計画は、否決されたと見るべきで、県の意向に追随するのか、本市の姿勢を問う。答え、企業団設立準備協議会において、協議を行っており、今後示される事業計画や資料を精査し、どちらに進むかを判断する。問い1、行政全般多岐にわたり、重要なポストであり、市長の責務としての取り組みをお願いする。問い2、引き続き、精力的に企業誘致に努め、議会への情報提供を求める。問い3、今回の移転計画を消防署のみの問題と捉えず、視点を変えて再度検討の余地はないのか問う。答え、三原西消防署移転についての民知は、本郷橋整備に関し、必要が生ずれば検討する。問4、本条例は、関係住民の意向に向き合い、寄り添う対応を求める。問5、当初計画の大幅な変更にもかかわらず、進めようとしている県の姿勢が問われている。今後の毅然とした対応を要望し、市長のリーダーシップとトップセールスに期待する。写真、美味しい水の源、西の浄水場。写真終わり。
正田洋一議員、空き家問題について。問い、東海危険空き家の除去の助成制度の効果、運用状況について。また、勧告、命令、行政代執行への過程についても問う。次に、除去はある程度順調に進んでいる一方、現在の制度では空き家の増加スピードが処理を上回っている。新たに空き家になる全段階から、次の選択肢を示す啓発、学習会等を検討すべきではないか。答え。助成制度の効果運用状況は、1件50万円を上限とする、老朽危険空き家除去事業補助金により、令和2年までの4年間に、25件の特定空き家等が除去されている。勧告、命令、行政代執行については、特定空き家等のうち、特に状態の悪い空き家に対して、文書、口頭による指導を繰り返し、正当な理由なく状態が改善されないものについては、勧告、命令を行うものとしている。昨年該当する2件の空き家所有者に勧告し、補助金を活用して1件の除去が完了した。残り1件は引き続き指導していく。増え続ける空き家に対する次の対応策は、商工会議所青年部実施の空き家よろず相談や、広島県の空き家問題の専門家派遣制度を活用した啓発に取り組む。問い、もう一つ問題がある。空き家の活用と除去には支援制度、補助制度があるが、活用できる状態ではなく、除去の対象、特定空き家等にするほどでもないものがある。これらについて新たな対策や制度設計が必要ではないか聞く。また、この種のものが一番多いのではないかと推測している。
答え、特定空き家等の除去に対しては補助制度を設けているが、そこまでの状態でなく活用できない空き家については補助制度はなく、老朽危険空き家へ状態が進まないように適正管理をお願いしている。空き家は売却、除去などの対応を早めに取ることが重要と考え、空き家に関する情報をまとめた空き家のガイドを活用し、啓発と空き家発生抑止や予防措置に取り組んでいく。イラスト、空き家のイメージ。イラスト終わり。矢垣秀政議員、高齢者支援と認知症対策について。問い、本市の高齢者数と今後の高齢化がどのように推移していくか問う。答え、65歳以上の高齢者数は令和3年3月末で 32,307人、高齢化率 35.4%、 このうち65歳から75歳未満の前期高齢者が 16.7%、75歳以上の後期高齢者 18.7%。 高齢者数は令和2年、令和3年をピークに減少するが、後期高齢者は令和12年まで増加し、人口の約 25%。 高齢化率は 30% 後半から 40% で推移する見込みである。問い、認知症施策の条例は全国的な広がりもあり必要だと思うがどうか。答え、認知症条例の目的は認知症の人が増える中、認知症予防に取り組むとともに、認知症になっても安心して暮らすことができる町を目指すことである。条例化については、必要性や制定する場合に市としての施策内容など他の自治体などの情報を収集する。意見、本市も認知症条例を制定し、市内外に発信されるよう要望する。ヤングケアラーへの支援について。問い、18歳未満で親の介護や家事、兄弟の世話などを担う子どもたちのことをヤングケアラーと言い、国の調査では、世話をしている家族がいるという生徒の割合は、中学生 5.7%、17人に1人、高校生 4.1%、24人に1人。本市の実態把握について問う。また、本市の不登校の児童生徒は何人か。答え、国の昨年の調査から、本市にもヤングケアラーが一定数いる可能性がある。文部科学省の定義による不登校の児童生徒は、7月末時点で小学校27名、中学校60名である。問い、ヤングケアラーの社会的認知度はまだ低い。学校の対応、特に教育現場は、児童・生徒と大変近く関わりも深い。学校教育での周知と今後の支援対策について問う。答え、子どもたちの様々な課題について早期発見、早期対応に努めるよう学校を指導し、また生徒への周知を図っていく。教職員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーが連携し、必要な支援をしていく。イラスト3枚。1枚目、親が仕事などのため祖父母の介護。2枚目、兄弟の介護。3枚目、依存症、精神疾患の家族のケア。ヤングケアラー、レイ。イラスト終わり。住広豊議員、糸崎駅及び周辺の水害防止対策。問い、糸崎駅では山から流出する大量の土砂によって何度も水害が発生している。松浜川へのためます設置計画には感謝するが、糸崎駅及び周辺の水害を防ぐため、次のことを早急に広島県に要望すべきではないか。1、これ国川、 松浜川、福寄川上流の砂防ダム下流への早急な水路整備。2、これ国、小文、福寄地区の水路の強化整備。また、次のことについて、JR と早急に連携すべきではないか。1、線路下の水路とためますの定期的な点検清掃。2、線路の排水経路整備。3、将来的な線路かさ上げ。答え、平成30年災害復旧事業のため、砂防堰堤下流の流路整備が長期化しているが、県に対して早期の整備完了を要望する。中流域の水路も県と連携し対策を検討する。また、松浜川には新たに大社松の整備を計画しており、より一層 JR と連携を密にし、適正な管理に努める。今後も市民の安心安全のため、各機関と連携し、効果的な対策を検討する。水源保全条例について。問い、本郷町の産廃処分場建設予定地は、土砂災害特別警戒区域に指定されており、災害危険が極めて高いことを多くの市民が指摘する中で、臨地開発許可したのは、林野庁の示す厳しい審査基準を逸脱していたのではないか。三原市議会基本条例には、市民の意思の反映に全力を尽くすとある。正しい審査を促し、市民の意思を三原市政に反映させるため、水源保全条例の中で、臨地開発許可の審査に、市民の代表である議会の同意を必要とすべきと考えるがどうか。答え、市としては防災対策を実施することで、土砂災害特別警戒区域の指定解除も考えられるため、同区域の存在のみで不許可とするのは困難である。審査、許可は適正であったと考える。また、臨地開発許可制度は災害発生等4項目に該当しなければ許可すべきもので、議会の同意不可は困難である。引き続き、議会及び市民への情報提供に努める。写真。石垣が崩壊し、土砂が流出する松浜川。写真終わり。赤坂雄三議員。豪雨災害時の防災、減災の現状と今後の取り組み。問い。毎年のように大雨特別警報が発令され、気候変動による経験のない大雨が常態化しつつある。本市でも土砂災害、河川の崩壊、農地への土砂流入、さらに家屋の浸水など深刻な大雨被害が発生している中、次の4点について問う。問い1、西崎には味方ポンプ場があるのに大被害を受けた。その要因と対策は？答え、現在、異常気象発令時等には、監視システムにより、職員と委託業者にメールで通知され、現地に赴き、ポンプの手動運転を行っている。対策として、一定の水位になれば、ポンプが稼働する自動化を検討する。問い2、防災気象情報と警戒レベル発令時の対応は？答え、予測が困難で突発的かつ局地的な豪雨が増える中、災害発生の危険性が高まっていることを市民に伝え、身の安全を確保することが重要と考える。今後、地域の自主防災組織などと避難場所の設置や運営を協議する。問い3、被災家屋や農地に対する支援制度と周知方法は？答え、家屋被害は災害見舞金等交付要項に基づき見舞金を支給している。農地被害は権利者からの申請により国の補助事業を活用し復旧事業を実施。採択要件として事業費が40万円以上などがある。権利者は分担金として国の補助金を差し引いた額に 40% を乗じた額を負担。ホームページや広報、 現地調査時に周知しているが、より効果的な方法を検討していきたい。問4、防災マニュアル、組織体制など、今後の対策方針は？答え、災害から命を守るために適切な行動が取れるよう、市民と自主防災組織、事業者、行政などが連携して、防災・減災の取り組みを進める必要がある。本年5月、市と民間団体で、三原スタイル構築連携推進協議会に4部会を設け、高齢者などが安全に避難できる仕組みづくりなどに取り組んでいる。今後、南海トラフ地震を想定した避難行動計画の作成についても、各地域の自主防災組織などに働きかけて進めていく。写真、あじかたポンプ場。写真終わり。各議員の QR コードが表記してあります。議員全員協議会の概要。8月23日、9月22日に議員全員協議会を開催し、次の4件について説明を受けました。水道事業の広域化に係る協議状況等について、概要。これまで企業団設立準備協議会において5回の協議を行った。この協議では、本市における現状の運営体制や課題などについて意見交換を行っている。この協議を踏まえ、準備協議会では、事業骨子や各事業体における財政シミュレーションの作成が進められている。また、平成30年に策定した三原市水道事業経営戦略について、令和2年度までの実績値をもとに今後の計画の見通しの報告があった。問い、これまで5回の協議を行ったにもかかわらず、データも資料も一切議会には示されていない。答え、あくまでも事務レベルの協議で担当者間による本市の課題や方向性、計画等を協議している。数字的なものは現段階では不確定要素があるので示すことができない。問い、30年に 28.7% の大幅値上げし、向こう10年間は健全経営の見通しと示された。また、審議会の中では、老朽施設の更新に毎年16億円を投じることがベターとあったが、向こう10年間は平均して13億円で更新することで、健全性を保てると言いながら、令和4年度には16億円に跳ね上がっているのはなぜか。答え、建設改良費には、老朽施設の更新費用13億円とは別枠で、本郷産業団地などの整備事業費、また、国や県、市からの支障移設依頼にかかる事業費を見込み、トータルで16億円程度になる。問い、今後、事業計画案や財政シミュレーションが11月に公表されるが、これまでにも議会へのデータや情報の提供もなく、到底判断しかねる。答え、現在、準備協議会において、県と市の担当者によるヒアリングを行い、事業計画を作成している段階であるが、県に対してできるだけ早く資料の提出をお願いする。三原市下水道の事業経営審議会の審議状況について、概要。令和5年度から下水道事業の汚水にかかる下水道会計繰入れ金のうち、約5億800万円の汚水処理事業の開始に伴う環境や処理場等の先行投資費用が高額になるのに対し、下水道使用料で補うことができないことに対する繰入れ金がなくなるので、抜本的に経営を見直す必要があるため、令和3年1月に設置された下水道事業経営審議会において、下水道事業のあり方、繰入れ基準及び使用料体系の審査状況について説明があり、 料金を 30% 増改定することが妥当であるとの審議状況の説明があった。問い、政策的な基準外繰り入れの検討はするのか。答え、全市民が下水道の恩恵を受けていないため、市民生活の平等性が保たれないので、繰り入れはすべきではないとの意見があった。今後審議会で検討していく。問い、一度に上下水道が値上がりすると市民が困る。緩やかに値上げすべきではないか。答え、審議会では令和5年度から値上げで議論されている。審議会委員に伝えて議論していく。問い、なぜ審議会を非公開にしたのか。答え、自由な発言がされるように部局内で審議して非公開とした。隠すという考えはない。法に基づく高潮浸水想定区域図、県作成の公表について。概要、広島県において現在公表されている高潮浸水想定区域に加えて、国内観測史上最大規模の台風の襲来を前提とした高潮浸水想定区域図が作成され、令和3年8月に公表された。高潮と同時に一部河川の洪水が想定され、最悪の条件が重なった場合、沿岸部を中心に1メートル以上の浸水、深いところで5メートル以上の浸水が想定されている。台風は数日前から把握できることから、早期の確実な避難が重要であり、本市としても、想定浸水区域図をハザードマップに掲載して周知を図る。問い、市役所も浸水想定区域になっているが、災害対策本部の設置等はどうするのか。答え、災害対策本部は発災前に設置することになり、現在と同様に市役所庁舎内に設けたいと考える。が発令する避難情報の対象区域にかかる表記の変更について、概要、市民や企業から現在の表記ではどの地域に該当するのか分かりにくいとの意見があることから、旧市町単位での発令については、例2、旧市町名称で、旧小学校区単位での発令については、例3、住所を基準とした地域名での発令に変更する。表記の例。例1。現行表記。報道機関等での表記。三原市全域。市民メールでの表記。三原市全域。新表記変更なし。例2。現行表記。報道機関等での表記。神田地区。神田東地区、大草地区、脇地区、むくなし地区、市民メールでの表記、大和町、新表記、大和町。例 3-1、現行表記、報道機関等での表記、三原地区、市民メールでの表記、三原小地区、新表記、朝日町、小浜、東町、館町、城町、港町、本町、西町、桜山町、駒ヶ原町、八坂町。例 3-2。現行表記、報道機関等での表記、西地区、市民メールでの表記、西小地区、新表記、西宮、西野、より金、宮浦、新倉、大畑町、学園町。例 3-3。現行表記、報道機関等での表記、神田地区、市民メールでの表記、神田地区、新表記、大和町下徳倉、大和町灰原、大和町福田、大和町志野、大和町倉宗。常任委員会報告。総務財務委員会、7月臨時会付託議案審査。議第70号、 福井中学校長寿命化改修工事、建築主体工事、請負契約の締結について、概要、屋上防水及び外壁の全面改修、建具及び内装改修により、施設の長寿命化を図るため、契約金額1億8,649万7,300円、履行期限令和4年2月28日として契約するもの。主な質疑の内容。問い、入札参加業者4社のうち、入札金額が最低制限価格をわずかに下回ったものが失格になっているがなぜか。少しでも低い金額で入札した業者に落札する制度に変更することを検討してはどうか。答え、最低制限価格はダンピング対策及び品質確保のための制度である。算定にはランダム係数が乗じられ、失格となった事業者はより低いランダム係数になることを予測して入札したものである。入札の公平性、競争性を保ちつつ、低入札価格調査制度の採用について、業界団体の意見も参考に検討していきたい。ダンピングとは、不当廉価のこと。採決。採決の結果、議第70号について全員一致、原案通り可決した。9月定例会付託議案審査。主な議案の概要と質疑。議第75号。三原市職員特殊勤務手当に関する条例、及び三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について。概要。集団接種会場において、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する大和診療所の医師及び看護師に対し、5月1日に遡って特殊勤務手当を支給することを主な目的に条例の一部を改正するもの。問い、消防署職員の救急搬送業務などを対象とする規定が設けられているが、集団接種にかかる特殊勤務手当は想定していなかったのか。答え、想定していなかった。感染状況や国、県の施策が変化する中で必要になった。議第79号。三原市、過疎地域持続的発展計画を定めることについて。概要。久井町及び大和町の持続的発展を図るため、新過疎法の規定に基づき対策等を計画として策定する。問い。現時点ですでに経過してしまった期間における過疎対策事業債の取り扱いはどうなるのか。答え、本計画の開始は令和3年4月1日であり、遡ることが可能な通知が出ている。4月からすでに実施している事業についても、過疎対策事業債の活用が可能となる。問い、新たに策定する過疎地域持続的発展計画は、旧計画からどのような点が変更されたのか。答え、1点目は過疎地域における最大の課題である人口の目標を設定した。2点目は公共施設と総合管理計画との整合を図った。3点目は固定資産税の優遇措置等を可能にするため、産業促進事項を記載した。採決。採決の結果、議第75号、他6件について全員一致、原案通り可決した。厚生文教委員会。9月定例会付託議案審査。議第82号、三原市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。概要。特定教育、保育施設等による諸記録の作成、保存等について、電磁的記録を用いた方法を可能とするため、条例の一部を改正する。議第83号。三原市、家庭的保育事業等の設備、及び 運営に関する基準を定める条例の一部改正について。概要、家庭的保育事業者等による初記録の作成、保存等について、電磁的記録を用いた方法を可能とするため、条例の一部を改正する。主な質疑の内容。問い、保育業務において電磁的記録を用いることを規定する内容であるが、業務上パソコン等が使用される中で、現実として電磁記録は活用されていないのか。答え、現行の条例においても電磁的記録に係る規定があり、以前から電磁的記録を活用して業務を行っている実態がある。問い、デジタル化の推進を踏まえたものであると思うが、今回の改正は市民の利便性の向上が期待できるのか。答え、今回の改正は全国一律のものだが、今後デジタル化が進み、入所申し込みをウェブ上で行うことができるようになれば、窓口に出向くことなく入所申し込みが可能となり、利便性の向上や事務の効率化が図られる。採決。採決の結果、議第82号ほか1件について、全員一致、原案通り可決した。行政説明案件。三原西消防署整備事業の造成範囲について。概要。三原西消防署の造成面積を約3300平方メートルから約9000平方メートルから11000平方メートルに、有効面積を約2000平方メートルから約7000平方メートルに変更する。本郷公民館、本郷体育センターを解体後、敷地を全面かさ上げし、平常時は消防署、消防団、自主防災会等の訓練場所に、災害時には指定緊急避難場所やボランティアの仮設拠点等として活用する。主な質疑の内容。問い、造成を拡張すると総事業費はどのように変更となるのか。答え、設計、建築工事、外構工事等で約7億円。解体工事費、本郷福祉センター、本郷公民館、本郷体育センター、3棟で約4億円。造成費が3億9千万円。合計、約15億円程度と考えている。問い、指定緊急避難場所ということで、具体的にどのような活用内容の避難場所となるのか。答え、命を守るための一時避難場所として想定している。また、災害復旧等のボランティア活動の拠点としての活用を考えている。
経済建設委員会9月定例会付託議案審査議第84号三原市営住宅設置整備及び管理条例の一部改正について概要過疎地域自立促進特別措置法が執行し新過疎法が制定されたことに伴い条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い。条例改正に伴い、市営住宅への入居要件の変更など、市民への影響はあるのか。答え。新過疎法の規定においても、区議長と大和町が過疎地域に指定されるため、入居要件が変更されることはない。議第85号指導路線の廃止について議第86号指導路線の認定について概要一般県道下徳倉本郷線に連絡する一般県道三原本郷線の道路改良事業に伴い、指導路線の廃止及び認定をしようとするもの。議第87号、損害賠償の額を定めることについて。 概要。大雨に伴う災害パトロールのため、リース契約の公用車で冠水した道路を通行の際、車両内部への雨水流入により当該自動車を損傷させたことに伴う、自動車リース契約の中途解約に関し、その損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い。再発防止に向けた今後の対策は？答え。部署内で今回の事案を共有するとともに、災害時のパトロールは、複数の職員で現場対応し、無理な運転はしないなど、朝礼等を通じて周知していく。採決。採決の結果、議第84号補可3件について、全員一致、原案通り可決した。行政説明案件。株式会社、空、道、港、DMC、事業進捗報告について。概要。令和2年度の事業実績と今年度の事業計画について説明がされた。主な質疑の内容。問い。民間事業者である DMC と観光課との関わりはどのようになるのか。答え。毎月の意見交換で情報共有し、市民や議員の意見を伝えている。問い。財務計画を見ると、数値達成には相当な努力がいる。達成できると考えているのか。答え。地域商社を軸に、プラス観光事業の売上増加を目指し、立てた数字だ。問い。財務結果を見ると、営業利益がマイナスで、補助金で穴埋めをしている。売上も当初計画の4分の1になり、会社として成り立つのか。答え、コロナ禍での実績と事業の見直しにより、このようになった。補助金がなくなる6年度以降の経常利益の黒字化を目指している。問い、民間事業者への高額な補助金だが、公益性はどう考えているのか。答え、補助金交付の5年度までは、体制整備、商品開発を行う必要な観光投資である。今後の本市の観光振興を担い、地域経済効果が期待できる。写真、空の駅、オーチャード。写真、終わり。三原内港再生基本計画の策定について。概要。7月豪雨による審議会の開催延期と、開催回数増により、計画策定スケジュールが変更となった。主な質疑の内容。問い。遅れによる県との調整はどうなるのか。答え。県との協議調整は継続しており、問題ない。問い。5月に説明のあったコンセプトの変更はあるのか。答え。審議会で検討中のため、示すことはできない。写真。内向の様子。写真、終わり。令和3年第5回臨時会及び第6回定例会賛否結果一覧。全員賛成のもの。表。議案番号。件名。議決年月日。議決結果の順に読みます。議案番号。議第69号、件名、令和3年度、三原市一般会計補正予算、第5号、議決年月日、 7月15日、議決結果、原案可決。議、第70号、杭中学校長寿命化改修工事、建築主体工事、請負契約の締結について。7月15日、原案可決。議、第71号、令和3年度、三原市一般会計補正予算、第6号、7月15日、原案可決。議、第72号、令和3年度、三原市一般会計補正予算、第7号、9月24日、原案可決。議、第73号、令和3年度、三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算第1号9月24日原案可決。議第74号令和3年度三原市介護保険特別会計補正予算第1号9月24日原案可決。議、第75号、三原市職員特殊勤務手当に関する条例、及び三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について、9月24日、原案可決。議、第76号、三原市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定について、9月24日、原案可決。議、第77号、三原市地域経済牽引事業の促進にかかる固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について、9月24日、原案可決。議、第78号、三原市過疎地域自立促進特別事業基金条例の一部改正について、9月24日、原案可決。議、第79号、三原市過疎地域持続的発展計画を定めることについて、9月24日、原案可決。議、第80号、加茂第二クリーンセンター解体工事、請負契約の締結について、9月24日、原案可決。議、第81号、三原市立小中学校空調設備整備、第2期、工事請負契約の締結について、9月24日、原案可決。議、第82号、三原市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、9月24日、原案可決。議、第83号、三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、9月24日、原案可決。議、第84号、三原市営住宅設置、整備及び管理条例の一部改正について、9月24日、原案可決。議、第85号、指導路線の廃止について、9月24日、原案可決。議、第86号、指導路線の認定について、9月24日、原案可決。議、第87号、 損害賠償の額を定めることについて、9月24日、原案可決。市第3号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月24日、決定。初第9号、出産育児一時金の増額を求める意見書の提出について、9月24日、原案可決。初第10号、義務教育費国庫負担制度の堅持義務教育諸学校30人学級の実現を求める意見書の提出について、9月24日、原案可決。表終わり。賛否が分かれたもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、議第88号、件名、令和2年度三原市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議決年月日、9月24日、議決結果、可決及び認定、賛成22、退席2、議第89号、令和2年度三原市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、9月24日、可決及び認定、賛成22、退席2、議題88、89号については、監査委員のため、2議員は自主的に退席しました。初第8号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書の提出について、9月24日、原案可決、賛成23、反対1、表終わり。市議会だより、表紙を飾る写真を募集しています。市民に親しまれる三原市議会だよりの取り組みの一環として、表紙の写真を募集しています。市内で撮影した四季折々の行事や風景。応募者本人がおおむね1年以内に撮影した未発表のもの。応募の詳しい要領等はホームページをご覧ください。政務活動費の収支報告書等をホームページで公開しています。三原市議会では開かれた議会を目指して政務活動費の使途の透明性を確保するため、令和2年度分から政務活動費の収支報告書や議員派遣報告書をホームページで公開しています。令和3年12月定例会予定表。令和3年11月1日現在。都合により日程を変更することがあります。合否、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。合否、12月7日、曜日、火曜日、開会予定時刻、10時から、会議、本会議、開会。12月9日、木曜日、10時から、本会議、一般質問。12月10日、金曜日、10時から、本会議、一般質問。 12月13日、月曜日、10時から、本会議、一般質問、予備日。12月14日、火曜日、10時から、常任委員会、総務財務。12月15日、水曜日、10時から、常任委員会、厚生文教。12月16日、木曜日、10時から、常任委員会、経済建設。12月17日、金曜日、10時から、補正予算特別委員会。12月21日、火曜日、14時から、本会議、閉会。最終委員のつぶやき。秋も深まり、朝夕もめっきり冷え込むようになりました。この度の夏は長雨が続きましたね。災害グッズやハザードマップ、避難経路など確認する重要性を感じました。さて、9月定例会から本会議を YouTube で発信しています。多くの方々に興味を持っていただけるよう、より一層努力してまいります。コロナ対策をとり、時には秋の紅葉に満ちた山々に目を向け、一息されてはいかがでしょうか。村上舞。会広報部会員岡富雄、高原真一、村上舞、岡田直樹、角広豊、中迫雄三、隅田誠、木村久人、宮垣秀政、徳重正時、新本明、寺田元子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市港町3丁目5番1号、電話676137、ファックス634545、町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第47回。素敵な町三原にするために。三原市立糸崎小学校6年、中谷ひな。私たちの小学校では5年生、6年生が協力して、毎年、三原を元気にしよう、というテーマで活動を行っています。今年も、八天堂さんに協力してもらい、新商品の開発を行っています。その中で、一番大切なことは、新商品を開発し、販売することで、三原をどのように元気にしていくかということです。食べた人が笑顔になってほしい。三原に興味を持ってもらいたい。将来三原に住みたいと思ってほしい。など、いろいろな意見が出ました。私は自分たちで考えた商品を食べた人が笑顔になり、元気になってほしい、と思っています。そのために、果物について調べ、栄養価の高いキウイフルーツを使ったプリンを考えています。食べた人が食感を楽しめるように、上にかけるソースにキウイフルーツの種を入れたり、酸っぱいグリーンキウイと甘いゴールドキウイを混ぜて甘酸っぱい味になるようにしたりするなどの案が出ています。 このプリンを市内に住んでいる子どもたちに食べてもらい、元気になってもらいたいと考えています。私は、八天堂さんに協力をしてもらう商品開発以外にも、三原を元気にする方法はたくさんあると思います。街に落ちているゴミを拾ったり、挨拶運動をしたりするなどです。だから、普段から意識し、積極的に行動していきたいと思います。三原のことを好きな人が増え、三原がもっと活気あふれる素敵な街になるように、自分にできることを探して、取り組んでいきたいです。そして将来、三原のためになるような仕事をしてみたいと思っています。三原と私たち。三原市立三原小学校6年山本真也。私たち三原小学校6年生は、総合的な学習の時間で、三原市の人口減少についてグループに分かれ学習に取り組んでいます。人口について考えたことがなかったので、面白い学習だと思っています。取り組んでいる内容は、1、三原に入ってくる人を増やす。2、三原から出ていく人を減らす。3、三原で生まれてくる人を増やす。4、三原で亡くなる人を減らすという4つです。この4つの対策を考えて活動しています。9月には、三原市役所の広報戦略課の方とリモートでつながり、お話を伺いました。広報戦略課の方は、主に、三原市の公式 LINE アカウントの配信や、広報三原の配布など、様々な取り組みをされていました。お話の中で、広報戦略課の方は、三原市の一番の魅力は、人です、と話されていました。広報戦略課の方も、私たちも、三原を思う気持ちは同じだと分かりました。私は三原に入ってくる人を増やすために、お試し移住プランという一大事業を実際に行えるように取り組んでいこうと思っています。このお試し移住プランは、家などの生活に必要なものは提供してもらえて、1週間、試しに三原に住んでもらうものです。1週間の間に三原に住んでもらい、良いところを感じてもらって、その後三原に定住するという流れで、人数は1人から受け付けます。この取り組みをすることで、三原に入ってくる人も増えるし、空き家の数も減って、一石二鳥だと考えています。私は、三原市に住んでいる方や、三原市役所の方などに、この一大事業に協力してもらい、もっと三原市を全世界の人たちに PR できればいいなと思っています。三原に、一人でも多くの人が訪れてくれると嬉しいです。以上で、あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、令和3年202111月1日ボリューム66を終わります。音訳構成デイジー編集は朗読録音グループ声の友でした。